あなたと議会を結ぶ三原市議会だより、平成30、2018年8月1日、ボリューム53、三原市社会福祉協議会、2018年制作。副音図書判例。この図書の階層はレベル4まであります。本文中の写真の説明は省いています。キャプションのみ音訳しています。調べの及ばない地名、氏名などの固有名詞は一般読みにしています。録音図書判例、終わり。あなたと議会を結ぶ三原市議会だより、平成30、2018年8月1日、ボリューム53、写真説明。清真寺の本堂の前の蓮の池に、ピンクの大きな蓮の花がたくさん咲いています。撮影者、森平康則さん。写真説明終わり。次号から表紙写真募集します。2ページ。三原市議会ホームページ。http://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/gikai/ 表紙終わり。本号の目次。主な内容。表紙写真の募集。他。ページ、2ページ。新副議長の紹介。他。3ページ。一般質問。補正予算特別委員会。4ページから10ページ。常任委員会報告。他。11ページから12ページ。議員全員協議会。13ページ。定例会議決結果。14ページ。政務活動費の執行報告。15ページ。我が町に望む夢。16ページ。目次終わり。三原市議会よりお見舞い申し上げます。平成30年7月豪雨によりお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、被災されました皆様に対し、心からお見舞い申し上げます。三原市議会といたしましては、市と一丸となって被災者の生活支援や公共施設等の復旧を推進し、一日も早い復興に向けて取り組んでまいります。三原市議会議長、二の岡紀之。9月定例会の延期について、ホームページ等でご案内しておりました、9月定例会の日程は延期を予定しております。日程が決定次第、市広報またはホームページでお知らせします。意見交換会の延期について、今年度は各常任委員会が主催し、テーマに沿って関係団体等と意見を交わす形式で、8月下旬の開催を予定しておりましたが、豪雨により甚大な被害が出ていることを考慮し、開催を延期することとしました。今後の予定は未定ですが、決定次第ホームページ等でお知らせします。三原市議会だより、表紙を飾る写真を募集します。市民に親しまれる三原市議会だよりの取り組みの一環として、表紙の写真を募集します。三原市内で撮影した四季折々の行事や風景など、応募者本人がおおむね1年以内に撮影した未発表のもの、 応募のスケジュール。1、5月1日発行号。3月31日までの受付締め切り。2、8月1日発行号。6月30日までの受付締め切り。3、11月1日発行号。9月30日までの受付締め切り。4、2月1日発行号。12月27日までの受付締め切り。応募資格不問。1回2点まで。応募の詳しい要領等はホームページに掲載しておりますのでご覧ください。詳細は議会事務局へ。電話0848676137。メール gikai@city.mihara.mihroshima.jp 平成30年5月臨時会。5月1日の臨時会で副議長の辞職に伴う選挙を行い、正平智春議員を選出しました。また、議会運営委員会の選任を行い、新しい体制が決まりました。新副議長と新しい議会運営委員会の委員を紹介します。新副議長の紹介。副議長、正平智春。三原市砂見一丁目。三原市議会議員。3期目、69歳。主な経歴。生活経済委員会委員長。予算特別委員会委員長。経済建設委員会委員長。補正予算特別委員会委員長。議会運営委員会委員長。新副議長の紹介、終わり。議会運営委員会委員長末則明、副委員長新本明、委員田中博樹、委員小玉慶三、委員加村宏、委員梅本秀明、委員文野辰巳、委員、七川義明。平成30年7月1日現在。議会仮庁舎のご案内。新庁舎の建設に伴い、議会は仮庁舎、館町夢キャリアセンターへ移転しています。新庁舎会長、平成31年5月を予定。までの一時移転となります。住所、三原市館町2丁目、5番2号。電話番号、議会事務局、0848676137。アクセスは、三原市立三原小学校と広大附属小中学校の間の道を北へ上がっていくと、三原市夢キャリアセンターです。仮庁舎での市議会傍聴のご案内。本会議の傍聴。本会議を傍聴される方は、仮庁舎1階東側の入り口をご利用ください。本会議の傍聴は、議場入り口で受付をした後、傍聴券を受け取って入場してください。委員会の傍聴。委員会を傍聴される方は、議会事務局で受付をした後、2階委員会へ入室してください。駐車場は敷地内にありますので、車でご来庁の方はご利用ください。イラストは、本会議傍聴入り口のご案内の1階配置図です。西側が正面玄関、東側が傍聴入り口になっています。 平成30年第3回定例会一般質問市政を問う。今定例会では6月13日14日に一般質問が行われ、12人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上1人2項目以内に要約して掲載しました。掲載事項は発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は、会議録を製本の後、三原市議会事務局、市役所情報公開コーナー、三原市中央図書館に置いています。また、三原市ホームページでも閲覧できますのでご覧ください。会議録の製本には、議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス http://www.city.mihara.hiro-shima.jp から市議会から会議録検索、または市議会から映像ライブラリー。高木武子議員。不燃物処理工場の移転、新築に伴う収集業務について。問い、収集はどう変更するか、それを市民にどう周知するのか。答え、検討している収集体系の見直しは、資源化ごみの収集を、品目ごとに行い、分かりやすい排出方法にし、分別徹底につなげていきたい。今後週4日収集についての詳細を決定していく。市民への周知は、出前講座、ホームページ、広報などを通じて行う。問い、収集車両や労働条件など変更の交渉はしたのか問う。答え、直営の収集作業員に対しては、週4日収集への変更を前提に、今後早期に協議を行う。問い、収集車両、人員の増加問題、委託料などについて、委託業者との理解、合意は得られたのか問う。答え、収集運搬委託業者とは、収集車両と人員について、現状で業務を行える方向で協議を進めている。委託料については、ある程度の影響が予想されるが、より効率的収集体系を協議し、影響を少しでも小さくしていきたい。これらを総合的に踏まえながら、合意に至るよう委託業者と協議を重ねていく。三原市で教育が受けたいと思われる体制づくりについて、問い、本市予算による独自の教職員の配置拡充について問う。答え、小中学校教育に関わって独自で任用している教職員は、現時点でも非常勤特別職として、授業確保や緊急支援のための非常勤講師、非常勤一般職として特別支援介助員、学習支援員等、臨時的任用職員として特別支援介助員等、主なものだけでも1億1693万2000円の予算計上をしている。問い、市独自の学力・学習状況調査を廃止してはどうか。答え、教職員が学力の状況や課題を把握し、改善に取り組むもので、今後も継続して実施する。問い、独自の研修会や会議の削減をしてはどうか。答え、本市主催研修会の見直しや回数の削減を行っている。写真、三原小学校授業の様子。写真終わり。高田元子議員。子育て支援について。問い、4点問う。 問い。1、18歳未満の医療費やインフルエンザ予防接種の無料化。答え、18歳まで医療費を無料化するには、膨大な経費が伴うため、今すぐの実施は困難だが、引き続き研究する。インフルエンザ予防接種の負担軽減策について、今年度中に検討する。問い。2、夜間の小児救急医療の24時間の受け入れ。答え。小児科医の高齢化や減少により、小児医療の環境は厳しく、現体制の維持、確保を図りたい。問い。3、放課後児童クラブの時間延長。答え。平成31年度までに、全クラブで6年生まで受け入れることを目標に取り組んでおり、時間延長については、その後に取り組みたい。問い。4、中学生高校生まで使える児童センターの新設と旧三町への整備について。答え。中学生高校生の居場所への対応の必要性を含め、児童館のあり方について検討中である。旧三町への設置は考えていない。写真。手狭になっている現在の児童館の様子。写真終わり。不燃物処理工場の更新は慎重にすべき。問い。工場新設について4点問う。問い。1。土地造成費が8000万円から2億9000万円に膨らんだのはなぜか。答え。土地造成費は詳細な見積もりによるものだ。問い。2。事業費30億円の根拠となった3社からの見積もり額が高かったのではないか。参考にした自治体があるか。答え。見積もり提案の業者選定においては、元請け実績などを条件としたが、今後の入札にあたっては広く参加を募りたい。基本計画設計における概算事業費は見積もりであり、参考にした自治体はない。問い。3。新工場の年間の運営費が現工場と同様に1億8000万円かかるのはなぜか。答え。見積もり提案が根拠。問い。4。当面取り組むべきは分別。リサイクルの徹底ではないか。答え。家庭系資源化ゴミの混載解決や、事業系ゴミの資源化にさらに取り組むが、工場の更新は現在の施設の課題を改善し、将来に向けて安定的処理を行うための事業だ。問い。掘り下げた検討が必要だが、なぜ急ぐのか。答え。現工場の課題の改善を図るため、事業を進めていきたい。その他の質問事項。昨年度の5億円の黒字を使い、国保税引き下げを。田中裕樹議員。子ども農産漁村交流プロジェクトの受け入れ推進について。問い。国が進める。子ども農産漁村交流プロジェクトに対し、本市は受け入れ体制の整備をなぜ積極的に進めないのかを問う。答え。本市においても、大和町農産村体験推進協議会の構成員として、会議への参加や各種助成事業の情報提供などを行っている。取り組みの拡充、発展については、中長期的な視点を持ち、内部連携や関係団体とも情報共有し、農産漁村の生活体験が農林水産業振興や観光振興に結びつくよう、地元の意向を尊重しながら対応していく。問い、この事業を伸ばし育てるためには、受け入れ家庭の募集、 体験プログラムの開発、バス代等の保護者負担の軽減が必要である、情報発信や財政面での支援をすべきではないかを問う。答え、これまでの宿泊体験での成果と課題の洗い出しや、先進地域の情報を収集しながら、より効果的な実施について研究していく。写真、民泊での夕食作りのお手伝いの風景。写真終わり。トライアスロン佐木島の課題と今後について。問い、トライアスロン佐木島をどう捉え、どうしていくのかを問う。答え、県内で最も歴史があり、スポーツを通じた佐木島の活性化や交流人口の増加に寄与する大会である。地元主催から生まれる力を、行政の知恵を生かしながら支援をしていきたい。問い、来年は第30回の節目の大会となるため、実行委員会と市が一体となって記念セレモニーを企画してはどうか。答え、トライアスロン佐木島大会にふさわしいセレモニーが開催できるよう実行委員会とも協議していく。問い、今後も継続していくための方策はどうか。答え、実行委員会や大会を支えてこられた方々、地域おこし協力隊員等により大会継続について検討する場を設けるのは有効であり、支援していく。問い、大会の管理運営方法を改善していくための資金集めの方法として、目的別ふるさと納税を活用できないか。答え、クラウドファンディングや各種補助金制度など様々な手法があるので、有益な情報を提供していきたい。
岡富雄議員、危険な要注意外来生物の対応について。問い、スクミリンゴ害、ジャンボタニシ等、環境や農作物に悪影響を及ぼす恐れのある要注意外来生物に対して、野外に放ったり植えたり撒いたりすることを禁止する条例が本市にはない。今後それらが放置され繁殖して生態系破壊や農作物に被害が出る恐れがあるので、手遅れにならないうちに禁止する条例作りを検討してはどうか。答え、今年度策定する第二次三原市環境基本計画において、外来生物対策の推進として、外来生物による生態系への影響を防止・軽減するため、調査・防除を推進するとともに、適切な対応方法について指導・助言を行うことを明記することにしており、それを基本に対応していきたいと考えている。また、条例の制定については、本市は環境基本条例11条において、自然環境の適正な保全に支障を及ぼす恐れがある行為に関し、必要な規制の措置を講ずることができるとしているが、その際には必要な個別の条例を別に定めなければならないとしていることから、有効性や効率性等多面的な視点から活用する行政手法などの制度設計を検討していきたい。写真、稲を食べるジャンボタニシの写真です。指導・仕打ち及び施設の管理について。問い、指導の管理については、以前より燃料やチップ層の支給により地域住民が行っている。また地域で活用している私有地にある施設については、地域で草刈り等を協力して管理している。今後高齢化・人口減で対応できなくなる可能性があり、除草剤の配布や防草シートを 春等、他の方法で草刈り等の負担軽減を図れないか。答え、指導の草刈りの管理については、現在の支援を継続しながら、地域の事情や道路状況等の把握に努め、路肩の暴走対策としてコンクリートを設置する等、状況に応じた対策を進めていく。私有地の管理については、施設所管課は予算の範囲内で適正な管理に努めていくとともに、効果的な管理手法を検討する。亀山博道議員。教育格差について。問い。所得の多い家庭の子どもの方が、より良い教育を受けられる傾向について、当然だ、やむを得ないと、教育格差を容認する保護者にどのように対処するのか。答え、貧困が世代を超えて連鎖し、子どもの将来の可能性が狭められることがないよう、確かな学力を育むなど、子どもたちが必要な資質、能力を身につけ、希望する進路を実現できるようにすることが重要と考える。問い、市教育委員会の考え方を伝えるということか。答え、教育委員会としては、所得の多い家庭の子どもの方が、より良い教育を受けられるのは当然だとは考えていない。一方で様々な考え方をされる保護者もおられるが、学校が子どもの状況をしっかりと把握し、保護者と丁寧な連携をし、課題を抱える子どもや保護者をサポートし、子どもにしっかりと力をつけることが貧困の連鎖を防ぐことになると考えている。問い、本市の所得差による教育格差の状況を問う。答え、調査していない。問い、教育格差の解消に向けてどうするのか。答え、就学援助制度を積極的に周知し、援助金の入学前支給をしている。教育こそが貧困の連鎖を断ち切る鍵と受け止め、家庭と連携し、課題に応じたきめ細かい指導を行うよう、学校を指導する。教育委員会が支援をする。子どもの実態把握について。問い、取り組みの重点課題を決めるとき欠かせない実態把握だが、子どもの実態を問う。答え、平成29年度末の、金のルール調査では、幼稚園、小学校、中学校全体で、朝食を毎日食べているは 96.3%。登下校時に地域の方に挨拶を行っているは 85%。早寝、読書は 50% 台で、改善が見られない。問い、朝食を食べない、食べられない、3.7% のこの実態把握こそ必要だ。改善が見られないのは押し付けた目標だからではないか。保護者、教職員の願い、実態の把握の必要性はないか。答え、保護者、教職員の願い等の把握については、日頃の教育活動の中で、コミュニケーションを大切にしながら、把握していく必要があると考えている。塚原新一議員。三原市の認知度向上について。問い、本市の認知度アップの目標に対する進展度合いと、三原城を今後どのように生かしていくのかについて問う。答え、本市の全観光戦略プランにおいて、平成25年度から29年度の5年間において、 県内認知度は 4.8 ポイント上昇したが、全国認知度は 0.5 ポイント下がった。今後は観光プロモーションビデオの活用など、新たな手法を取り入れ、さらなる認知度向上に努めたい。三原城は観光資源と文化財の両面で魅力が向上しており、それを引き続き広く伝えていきたい。問い。JR 三原駅は、いわば駅そのものが城そのものであり、城そのものが駅そのものである。鉄道ファンや歴史ファンをターゲットに、認知度向上のため、築城450年の仮設を機に、500年に向け駅名を JR 三原城駅に刷新してはどうか。答え、認知度向上の手法として、全国各地で駅名改称の動きがあることは認識している。関係機関との調整時間が多くかかることや、多額の費用を伴うことが想定されるが、次期観光戦略プランでは、城と駅の特性を生かした認知度向上のための手法の一つとして研究していきたい。再生可能エネルギー導入について、問い、再生可能エネルギーに対する市の見解と現状における実用実態について問う。答え、地球温暖化対策という視点を踏まえて、エネルギーのあり方が見直され、世界的に再生可能エネルギーの割合は増加してきている。市として第二次環境基本計画に再生可能エネルギー導入促進を掲げている。また現状、市の公共施設でも一部で実用化している。問い、国や県とも連携しながら、新たな再生可能エネルギーが今後導入できないか問う。答え、国や県との連携については、補助制度など動向を注視しながら研究したい。また、新たな再生可能エネルギーの導入については、他都市の事例も参考にしながら、地域特性を生かせるものについて、利活用の拡大に向けた取り組みの推進及び情報提供に努めたい。平本英二議員、地域応援隊発足について、問い、これまで地域の中心的役割を担ってきた町内会の存続を危ぶむ声を数多く聞く。そこで町内会を長期的に存続、ひいては活性化するために、三好市の地域応援隊を本市に導入する考えがあるか問う。また、町内会への補助金制度を交付金制度に見直すことも重要と考えるがどうか。答え、第二期三原市市民共同のまちづくり推進計画では、多様な主体が連携し、顔の見える関係性が構築されることにより、地域力が高まり、つながりが広がることを住民組織の目指す姿としている。具体的施策として、中山間地域においては、平成29年度から地域支援員を活動中核組織単位への配置も可能とする制度改正を行い、19人体制へと増員した。一方、本市の将来を見据えた地域経営の在り方として、地域活動促進のための人的支援や住民組織の自由裁量を高める新たな補助制度への移行等を含む財政支援、効率的な活動拠点の配置等の総合的な支援についての検討を始めている。今後は地域応援隊など他都市の事例について研究を進めるとともに、内部会議での調整を図り、市議会や諮問機関である 市民共同推進委員会からも意見を伺いながら、今年度末までに方向性を定める。地域通貨導入について問い、二つの課題が気になる。一つは防災上の観点から、河川内の竹などの除去。もう一つは本市に本社のある商店の衰退や担い手不足からの閉店などである。これら課題を解決するために、河川内の竹などを除去していただいた市民に、地域通貨をお渡しし、地元商店街で買い物をしていただく制度を導入してはどうか。答え、魅力ある商店街づくりの実現に向け、商栄会連合会や商工会議所、商工会等と連携を図り、より効果的な地域経済活性化の施策を進めていく中で、地域通貨についてもメリット・デメリットを勘案し、実現の可能性を含め検討していく。徳重雅時議員、消防隊員の安全確保について。問い、太陽光発電システムの設置状況の確認と隊員の装備は。答え、建物火災に出動した場合、加点を一巡し、設置の有無を確認、全隊員に周知し、感電を念頭に置いて、耐電性手袋等の装備をし、絶縁性を高めて消火活動を行っている。問い、消火活動中における状況の把握、放水方法や安全確保の手順等は。答え、夜間でも火炎の光による発電もあり、損傷していると配線が物に触れ、感電の可能性がある。放水は噴霧注水を基本とし、それを破壊するときは絶縁性能を有するものを着用する。問い、鎮火後の状況と残火確認のための破壊作業や取り外した太陽光発電パネルの取り扱いは。答え、損傷のように見えても十分な発電能力もあり、感電を避けるように安易に触れたり破壊しないよう気をつけている。太陽光発電パネルは感電や発火を防ぐために表面を遮光し、可燃物の近くに置かないようにしている。今後、隊員の安全確保と迅速的確な消火活動と被害の軽減に努める。写真、感電灯、電気事故の際に着用する帯電衣、帯電手袋等の写真です。小学校・中学校への空調設置について。問い、将来を担う子どもの教育環境の整備を急ぐべきではないか。答え、平成30年度当初予算で基本計画策定及び中学校の基本設計を行うと提案。学校間の公平性の確保、事業期間の短縮財源の確保等を踏まえ、 PFI方式について研究してきた。この方式に対する克服を要する事項もあるが、着手後の進捗については促進が期待できる仕組みである。問い、今後のスケジュールと対応策は。答え、31年度に準学校、32年度および33年度で小学校の完了予定が、今年度下期に導入可能性調査の実施、31年度に事業公募、事業者決定、32年度には当初の予定より1年早く全小学校・中学校で使用可能な状態になることが視野に入り、 事業期間についても条件にかなった方式である。今後この方式を前提とした事業実施を検討する。宮垣秀正議員。小学校・中学校トイレ様式化について。問い、各学校別のトイレ様式化の状況はどのようになっているか。答え、校舎等及び体育館の様式化率は小学校約 71%、 中学校 57%、 今年度は中野町小学校、沼田小学校、本郷中学校予定。校舎等のトイレのリフレッシュ化を国の補助金を活用しつつ平成32年度末に成し遂げたい。問い、学校内の放課後児童クラブのトイレ様式化の状況はどうか。答え、様式化率は 83% で、今年度三原小学校内の放課後児童クラブの改修工事を予定している。問い、学校は災害時には避難場所となりトイレ様式化が必要と考えるが本市の考えを伺う。答え、災害が長くなれば様式簡易トイレを備蓄しており、大規模災害発生に備えトイレ処理セットを追加備蓄したい。問い、地元住民は災害時に小学校体育館を使用することになる。未整備の体育館は早急に様式化改修していただきたい。答え、改修が望まれていることは認識している。他の施設との優先度合いを検討しながら児童生徒の学習環境の向上という観点に立って段階的に進めていきたい。高齢者・障害者の支援について。問い、高齢者や障害者のみの世帯数、おのおのの一人暮らしの人数は。答え、平成30年3月末日現在、高齢者人口 32,149 人、一人暮らし高齢者数が 5,229 人、障害者の世帯一人暮らしの人数の実態調査は行っていない。問い、ゴミ出しが困難な高齢者・障害者をどのように支援していくのか。高齢者を対象としたゴミ出し支援に取り組み実施する自治体が増えている。本市はどうするのか。答え、県内でも東広島市や呉市等が支援制度を採用している。本市としてもこれから対応が必要であると考えており、支援のあり方について検討したい。問い、ゴミ出し支援制度は各部が連携し、全庁的に取り組む問題であると思うがどうか。答え、課題解決のため、全庁的に連携し、支援のあり方についてしっかりと取り組んでいきたい。
正田洋一議員。東海危険空き家対策について。問い、東海危険空き家については過去2回の一般質問の後着実に除却の成果が出ている一方、これからが難しい局面となる。重度1と重度2の処理状況及び未処理となっている重度2物件の進め方について問う。答え、重度2と判定された35棟のうち、平成29年9月に計画策定後、すでに除却された6棟を除く29棟のうち、28棟を特定空き家と認定した。そのうち、面談や指導により3棟が除却された。重度2以外と判定した物件について、 市民の通報による23棟は、新たに18棟を特定空き家と認定した上で、14棟の所有者に指導を行い、12棟の除却を確認した。未処理の10度2の物件については、指導を継続し、改善がない場合は勧告、命令といった次の手段を講じる。また、所有者の特定困難な物件は、司法書士等に所有者特定業務を委託し、早急に所有者を特定して指導を実施する。写真、屋根が落ちた危険な空き家の写真があります。固定資産評価額の状況について、問い、広報三原5月号に掲載された固定資産の額を見ると、保有資産が2335億円から2031億円と304億円減少している。広報三原6月号では、その主な理由として、昭和59年度以前に取得した道路、河川、水路などの敷地を1円で評価し直したということであった。この資産評価は国の基準に基づいたものだが、この評価額をどのように理解しているのかを問う。また、資産状況を見える化し、財源確保の観点から売却等の提案をしたいと考えるが、いつまでに整理できるのか。答え、固定資産の額については、国から示された統一的な基準に基づき、初めて評価した平成28年度末に保有する固定資産の現在価格、いわゆる開始時母価を示している。資産状況の見える化については、売却可能な情報など、未利用資産の活用の面からも、本年度中に公表を行う。遠藤志保議員、本郷町に新設予定の民間の最終処分場について、問い、これまでの経緯は、答え、平成25年10月に、民間事業者から県東部厚生環境事務所に事前協議書が提出された。計画地は本郷町南方で、排水は三原市、竹原市へ流出することから、12月に本郷町南方の日奈内地区と小原地区、竹原市新城町の一部がこの処分場の関係地域に指定された。27年12月に県と市が地元に対し法令や県の要項などについて説明を行い、28年3月に事業者が本郷地域関係者へ事業説明会を行った。また、同年4月には本郷町内会長連合会などから県に対し異議申し立て書が提出された。その後、地元協議や説明会で出された意見、質問に対する回答がないまま、今年4月に事業者が設置許可申請書を県に提出し受理された。現在、書類審査が行われており、内容が整えば関係市で1ヶ月間縦覧される。問い、市としての役割は、答え、施設設置の許可権者は県だが、市からは施設計画において排水処理施設計画の構造、性能など生活環境保全上の内容について意見を述べるとともに、県と連携して地元調整に努める。地元の方とのコミュニケーションをしっかり取るという役割が、市に課せられた責務と考えている。民間の最終処分場予定地位置図があります。不燃物処理工場更新の妥当性について、問い、更新の緊急性について、 基本計画設計では建て替えが必要な理由として、1、一括集中での運転監視が困難。2、資源物保管や出荷管理が万全とは言い難いことが挙げられている。これは昨年明らかになったアルミ缶の売却量が工場計量と買取業者申告量とに大きな差があったことを指すのか。その後同様の問題が起きたのか。答え、29年度の誤差は発生していない。緊急性とは、施設の老朽化、作業動線の非効率性、搬入車両や作業員の安全確保、労働環境の改善、施設管理や有価物管理の充実強化だ。問い、それは長年積み重なった問題ではないか。答え、現施設の課題を早急に改善する必要がある。組合議会の判断により、今後事業を進めていく。辰巳議員。公共施設へ評価委員会制度の導入について。問い。駅前の図書館建設後の活性化の評価や、不燃物処理工場などの新たな公共事業に対する検証評価は、行政側だけでなく、第三者の評価も示すべきだ。仮称、評価委員会制度の導入を提案し、見解を問う。答え、第三者による評価委員会設置の効果は、より多くの視点から客観的な評価を受けることで、改善の視点が増えることや、今後の事業に生かす指摘が得られる可能性が考えられる。現在、まちづくり戦略検討会議及び事業レビューでの評価や、市議会における審議など、多くの視点から評価をいただき、市としての改善につなげている。今後、第三者委員会設置での検証評価を受けることのメリットや必要性について、調査・研究をしていく。リージョン体育館の床の改修計画。問い、リージョンプラザ体育館は本市のスポーツ振興の拠点として活用されているが、建設後34年が経過し、施設の老朽化が顕著になっている。特に体育館の床の劣化が著しく、床の沈み込みや浮き上がりの段差など放置できない状況にある。今後の改修計画について見解を問う。答え、開館以来34年を経過し、長年の使用に起因する床の沈みや床材の傷みが生じていることは承知している。床板の浮き上がり等で危険性・緊急性が高い箇所は部分的な床材の取り替えを行ってきたが、今後も指定管理者と連携を図り、効果的な手法を研究し対応したい。大規模改修については、業者への聞き取りの結果、多額の費用のほか、長期にわたる工事を要するため、多くの利用者の利便性を考慮し、実施に踏み切れなかった。今後も将来にわたり、安全快適に利用できるよう、中長期的な修繕計画を策定し、計画的な修繕を実施していく。平成30年6月定例会の概要。6月定例会は、平成30年6月11日から25日までの15日間で開会しました。今定例会では、3億1473万円の一般会計補正予算第1号、1600万円追加債務負担行為補正の一般会計補正予算第2号などを審議し、それぞれ可決・認定しました。 ここでは補正予算特別委員会での主な質疑の内容を紹介します。補正予算特別委員会質疑の抜粋。総務費宝くじコミュニティ助成事業について。問い、助成内容について問う。答え、大和町の福田自治振興会が整備する組み立て式ステージに対する助成である。問い、ステージを整備する必要性と効果を問う。答え、中山間地域活性化事業として軽トラ市や盆踊りなど人を呼び込むイベントや地域イベントに活用する。地域のにぎわいの創出や活性化が期待できる。民生費、私立認定こども園事業について。問い、当該こども園に通園する園児の受け入れ体制について問う。答え、既存の園舎で1号および2号認定こどもを、新設する園舎で3号認定こどもを受け入れる。問い、園舎までの道路や園庭が狭隘だが対策が必要ではないか。答え、園として送迎車両の進行方向にルールを定めている。また既存の駐車場のほか近隣に送迎用スペースを確保する。消防費自主防災活動推進事業について。問い、大規模災害時に高度な活動を想定した大型発電機などの資機材を導入する自主防災組織があるが、災害時における対応について自主防災組織にどの程度の対応を求めているのか。答え、自らの地域を自ら守るという崇高な精神にのっとり、自主的な防災活動を行うために必要とする防災資機材等の購入にかかる申請を認めている。自主防災に求める活動範囲は未知数ではあるが、可能な範囲で取り組んでいただきたいという姿勢である。写真、炊き出し訓練の様子の写真があります。討論、採決。討論はなく、採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。常任委員会報告。総務財務委員会。6月定例会付託議案審査。議第70号。見晴らし税条例等の一部改正について。要旨。平成30年度税制改正に伴う地方税法の改正及び生産性向上特別措置法の制定により、見晴らし税条例等の一部を改正するもの。主な質疑の内容。問い、今回の税制改正により、障害者等の非課税限度額が10万円引き上げられることによる影響は。答え、平成30年度課税ベースで算出した場合、これまで課税であった10名が非課税となり、13万3900円の減額が見込まれる。議第72号。三原市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部改正について。要旨。地域再生法の一部改正を踏まえ、東京23区内に本社を有する企業が本社機能を本市に移転した場合における固定資産税について、現行の3年間税率を軽減する不均一課税から3年間課税免除とする措置に拡充するために条例の一部を改正するもの。主な質疑の内容。問い、 全国的に本社機能を東京23区から移転した事例はあるのか。答え、一例として大手非鉄金属メーカーが本社機能の一部を発祥の地である富山県内に移転している。しかしながら、本市への移転の事例はないことから、企業への PR を行い、人口減少対策の一環としても取り組んでいきたい。採決の結果、議第70号ほか6件について、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。厚生文教委員会、6月定例会付託議案審査、議第77号、三原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、要旨、従うべき基準である家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が一部改正されたことから、同様の改正を行うため、条例の改正を行いたいとするもの。主な質疑の内容。問い、本市の家庭的保育事業等への効果は？答え、市内に事業所がある小規模保育事業、事業所内保育事業については、一時的に保育の受け入れが困難な場合の代替え保育の提供にあたって、保育所、幼稚園等の連携施設の確保が著しく困難な場合は、それに代わって、小規模保育事業等が連携協力した上で保育が提供できることとなったが、家庭的保育事業については、現在市内に当該事業所がないため、提供する食事の搬入施設の制限緩和及び自園調理の体制確保に関わる経過措置期限の5年延長については影響がない。問い、家庭的保育事業の今後の見通しは？答え、今後申し出があった場合には、保護者のニーズや未入所児童の状況を見極めて導入するか否かを検討していきたいと考えている。議第79号、三原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、要旨、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件について所要の整理を行うため、条例を改正したいとするもの。主な質疑の内容。問い、教員免許状を有する者の放課後児童支援員の資格については、答え、教員免許更新制度導入後、免許を更新せず失効している者についても、この改正により放課後児童クラブ支援員の資格の対象となる。問い、資格要件緩和の効果は？答え、これまでは5年以上の実務経験があっても資格がないと継続雇用が難しかったが、今後は5年の実務経験により指導員の資格を有することとなるため人材確保につながる。議第83号、三原市介護予防日常生活支援総合事業の実施に関する条例の一部改正について、要旨、介護保険法の一部改正に伴い、介護予防日常生活支援総合事業における一定所得以上の利用者の負担割合を見直すため、条例を改正したいとするもの。主な質疑の内容。問い、介護保険における3割負担となる利用者については、答え、 昨年度の数値から試算した予想される3割負担となる利用者は、130人から190人程度であるが、高額介護サービス費制度により、所得基準に関係なく、負担限度額が約4万4000円となり、一定の負担の抑制が図られる。採決の結果、議第83号については、起立採決の結果、賛成多数をもって、また残余の6件については、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。経済建設委員会、6月定例会付託議案審査、議第84号、三原市駐車場設置及び管理条例の一部改正について、要旨、定人通り駐車場の利用促進を図るとともに、円一町駐車場更新時の代替駐車場として機能させるため、一般利用の使用料について、1日最大料金制を導入することとし、条例の一部を改正したいとするもの。主な質疑の内容。問い、1日最大料金を800円とする理由は？答え、周辺の民間駐車場の料金を調査した結果、1日最大料金が400円から2400円となっており、民間駐車場とのバランスを考慮した平均的な料金であり、現在の円一町駐車場と同額の800円とする。問い、1日最大料金制を導入することによる利用台数及び収入の影響は？答え、平成26年度から公共施設利用者に対する入庫後2時間無料と合わせて同制度を導入している円一町駐車場の数値に置き換えて試算すると、利用台数は年間約1万1000台増加する。一方、収入は年間約8万9000円減少する。問い、定人通り駐車場に昼間の定期利用を求める市民のニーズを把握しているのか。答え、周辺には老人福祉施設もあり、昼間の定期利用を望む声はいただいているが、現在規定している終日の定期利用も含めて、市営駐車場として担うべき役割であるかを今後、公共施設総合管理計画を推進する中で検討していく。採決の結果、議第84号について全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。三原市立図書館指定管理者の指定審査特別委員会、6月定例会付託議案審査、議第86号、三原市立図書館の指定管理者の指定について、要旨、地方自治法第244条の2、第6項の規定により、市内4箇所の市立図書館の指定管理者を指定することについて、議会の議決を求めたいとするもの。指定管理者として指定する団体は、企業や学校内食堂運営業務、各種施設管理運営を主業務とする。シダックス大新島ヒューマンサービス株式会社が代表団体となり、図書の販売を主業務とする株式会社経営分社を構成団体とする。三原地域未来創造グループである。地域未来の漢字は、知ると地域の意義と書きます。主な質疑の内容。問い、 今回の三原市立図書館への指定管理者導入に関わるプロポーザルの審査結果について、提案内容の評価に関しては、時点の団体の得点数が上回っている。しかし、指定管理料の提案価格評価における実点の得点差で、三原地域未来創造グループの提案が最優秀提案とされた。配点や選考基準の妥当性は、答え、提案内容の評価の配点は250点満点中200点を占めており、中には1項目につき20点も配点している項目も複数あることから、指定管理料の提案価格で評価が下回っても、提案内容で逆転は十分可能であったと考えている。時点の団体については、提案内容の評価において僅差ではあるが、他方を上回ってはいるものの、指定管理料の提案価格評価で差がつき、結果的には時点となったが、少しでも指定管理料が安価な団体を選定することは、市としての責務である。また、選定された事業者の提案の方が、時点のものよりも地域経済に対し考慮されており、本市や中心市街地活性化に資するものであると公表されているため、適当な選考結果であると認識している。問い、図書館業務を担う司書の専門性を高めるため、図書館閉館後にも継続的な研修が必要ではないか。答え、司書の定期的な研修については、提案の中で企画されているが、司書は、図書館の要となる人材であるため、提案されている研修内容に加え、さらに充実した形で実施されるように、協定書の中で定めていきたい。問い、指定管理者の駅前中央図書館における設計提案業務が重要である。今後の運営にも関わるため、指定管理者の設計への十分な関与が必要であると認識しているが、どのように考えているか。答え、基本的な設計業務自体は、鹿島グループが行うものであるため、大規模な変更等は困難であるものの、サービス効率を追求した細やかな設計等に加え、おしゃれでゆったりと過ごせる図書館を限られた予算の中で実現していくための提案を期待したい。問い、指定管理者制度導入後の図書館運営に対する第三者評価制度の必要性は？答え、より良い図書館運営のために多くの意見を参考にすることは当然のことである。第三者評価制度導入の是非については、今後調査研究を行っていきたい。採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。全員協議会の概要。市長要請による議員全員協議会が4月4日、4月20日、6月8日、6月22日に行われ、図書館への指定管理者導入についてほか8件の説明があり、質疑応答が行われました。議員全員協議会とは、市から提出された議案を審査する委員会とは違い、市が行政上の重要問題等について、議会の意見を聞くための協議会のこと。図書館への指定管理者制度導入について、この件は、駅前東館跡地活用調査特別委員会、厚生文教委員会連合審査会において審査する。現物処理工場の更新について。概要。 昭和49年に設置され老朽化が進み、方針によってリサイクル能力の向上、環境安全作業環境の改善を目指す。概算予算額29億7000万円国からの交付金を引いた、実質負担額7億6000万円。問い、30億かけて作る意義はあるのか。答え、工場の課題を改善し、清掃工場、不燃物処理工場、最終処分場の施設を集約し、一体的処理と施設の一元管理を行うことにより、処理の効率化と利便性の向上を図る。問い、事業系ゴミの分別についてどう考えているか。答え、家庭ゴミ同様、分別徹底を今後もお願いし、リサイクル向上を目指す。産生工場特別措置法に伴う導入促進基本計画の策定について。概要。中小企業の生産性を向上させるために導入促進基本計画を策定する。この基本計画に基づき、本市の認定を受けた中小企業は取得した当該資産について3年間固定資産税の特別措置を受けることができる。問い、設備要件として中古資産は対象となるか。答え、最新設備を導入して労働生産性を年 3% 以上向上することを目標とするので、中古資産でないことになっている。燃物処理工場の更新について。概要。三原広域市町村兼事務組合の管理者が平成30年6月4日に事務組合の議員全員協議会で説明した不燃物処理工場の更新について報告。続いてアンケートの概要及び結果について説明。問い、市民にしっかり説明し、理解を得ることが重要である。今後どのように進めていくのか。答え、32年4月、稼働に向けてご理解いただくため、出前講座、市のホームページや広報誌などで説明を考えている。学校空調設備の整備について、概要。学校間の公平性の確保、事業期間の短縮、財源の確保の観点から、PFI 方式の導入を前提とし、検討を進めるもの。問い、PFI 方式となった場合に、地元企業は参入可能なのか。答え、PFI 方式は、民間事業者が設計、工事、維持を、一体的に長期間事業継続するものである。継続的な担い手企業がいることが、事業を進めていく上で有利な点であり、事業者がそれを理解して、市内業者を連携相手として協力関係を築くことが合理的な判断であるとの認識を持たれ、連携されるのではないかと考えている。ミハラシティ三原西館の今後の活用について。概要。具体的な活用事例を叩き台としてまとめた。議会の意見を聞き、さらに検討を進める。問い、いつまでに決定予定か。答え、12月頃をめどに考えている。問い、市民福祉会館の建物廃止に伴い、150人収容の貸し施設が不足するが、代替施設の予定はどうか。答え、中央公民館の中高堂、リージョンプラザの文化ホールでの代替とともに、西館市民ギャラリーの多目的ホールで会議ができるような改修についても検討している。必要であれば、予約方法など、 運用ルールを見直したい。指定管理者制度導入方針の改定について、概要、平成17年11月の方針策定から12年経過し、選定手続きや収益分配の考え方、制度運用に関する総務省からの通知など、現状における課題等に対応するため、見直しを行うもの。問い、施設納付金について一定の基準を設け、納付金額を決定してはどうか。答え、指定管理者制度の第一の目的は、施設のサービス向上を図ることで、その上で経費の節減を目的とする中で、施設納付金の制度を導入した。施設ごとに収益構造が違うことから、相手側からの提案を求める方針としている。運用をしていく中で、より良い方式があれば検討していく。福祉産業化推進協議会の設立について、概要、福祉産業化推進協議会を設置し、1次、2次、3次事業者が連携し、それぞれの所得向上の取り組みを推進する。問い、米粉の里 PT を設置されているが、どのように作付け面積の拡大を図るのか。答え、米粉専用の品種に切り替え、プラス100ヘクタールに取り組む。子どもの生活実態調査の結果について、概要、今後の子ども子育て支援施策の基礎資料とするための調査。問い、設問について教育委員会はどのように関わったのか。答え、県保健福祉局の設問をもとにしているため、教育委員会の関わりはない。問い、毎年やっているのか。答え、この事業としては初めての調査で来年以降は未定である。
平成30年5月、臨時会議決結果。全員賛成のもの。議案番号、議第66号、件名、指導路線の認定について、議決年月日、5月1日、議決結果、原案可決、法第6号、見晴らし税条例の一部改正の専決処分に対し、承認を求めることについて、5月1日、承認。法第7号、三原市都市計画税条例の一部改正の専決処分に対し、承認を求めることについて、5月1日、承認。法第8号、三原市国民健康保険税条例の一部改正の専決処分に対し、承認を求めることについて、5月1日、承認。法第9号、三原市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部改正の専決処分に対し、承認を求めることについて。5月1日、承認。法第10号、財産の無償貸し付けの専決処分に対し、承認を求めることについて、5月1日、承認。平成30年6月、定例会議決結果、賛否が分かれたもの。議案番号、議第83号、件名、三原市介護予防日常生活支援総合事業の実施に関する条例の一部改正について、議決年月日6月25日、議決結果原案可決、議長は採決に加わりません。賛成24人、反対1人、全員賛成のもの、議案番号、 議第67号件名平成30年度三原市一般会計補正予算第1号議決年月日6月25日議決結果原案可決議第68号平成30年度三原市土地区画整理事業特別会計補正予算第1号6月25日原案可決議第69号平成30年度三原市公共下水道事業特別会計補正予算第1号6月25日原案可決議第70号三原市税条例等の一部改正について6月25日原案可決議第71号三原市都市計画税条例の一部改正について6月25日原案可決議第72号三原市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部改正について6月25日原案可決議第73号財産の取得について6月25日原案可決議第74号財産の取得について6月25日原案可決議第75号財産の取得について6月25日原案可決議第76号呉線秋斎崎只野海間岡山人道橋ほか1補修工事委託契約の変更について6月25日原案可決議第77号三原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について6月25日原案可決議第78号三原市乳幼児等医療費支給条例等の一部改正について6月25日原案可決議第79号三原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について6月25日原案可決議第80号三原市介護保険条例の一部改正について6月25日原案可決議第81号三原市指定地域密着型サービス事業者の指定に関する事項並びに指定地域密着型サービスの事業の人員設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について6月25日原案可決議第82号三原市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部改正について6月25日原案可決議第84号三原市駐車場設置及び管理条例の一部改正について6月25日原案可決議第85号平成30年度三原市一般会計補正予算第2号6月25日原案可決議第86号三原市立図書館の指定管理者の指定について6月25日原案可決法第11号上告の提起の専決処分に対し承認を求めることについて6月11日承認。 平成29年度政務活動費の執行報告。政務活動費は地方自治法と条例に基づき、市議会議員の調査研究その他の活動に資するための必要な経費の一部として議会の会派に交付されているものです。平成29年度各会派に交付された政務活動費の執行状況は次の通りです。一人当たり月額25,000円を会派に交付しています。会派の構成メンバーは収支報告書提出時のもの。支出項目の説明。資料作成費、会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費。資料購入費、会派が行う活動に必要な図書、資料などの購入に要する経費。研修会議費、研修会の講師謝礼、会議のための費用、研修会の参加負担金。活動旅費、調査研究及び養成、陳情活動のための旅費。事務費、備品購入費、通信費、文具費、消耗品費など。表、会派ごとに支出項目を読みます。公明党3人、小玉恵三、高原真一、萩由美子。政務活動費交付額90万円、資料作成費0、資料購入費58,968円、研修会議費66,950円、活動旅費54,530円、事務費1,512円、支出合計66,7,960円、返還額232,040円、返還額は政務活動費交付額から支出合計を引いたものです。執行率 74.22%。 民生クラブ3人、七川義明、木村久人、徳重正時。政務活動費交付額90万円、資料作成費0、資料購入費16,024円、研修会議費30,000円、活動旅費358,010円、事務費35,930円、支出合計434,627円、返還額465,373円、執行率 48.29%。 新風会5人、正平智春、田中博美、宮垣秀政、新本明、二の岡則之。政務活動費交付額150万円、資料作成費0、資料購入費214,617円、研修会議費214,900円、活動旅費87,540円、事務費68,193円、支出合計136,8250円、返還額13,1750円、執行率 91.22%。 市民連合4人、文野辰巳、亀山博道、高木武子、中重信夫。政務活動費交付額120万円、資料作成費0、資料購入費0、研修会議費22万円、活動旅費90,496円、事務費8,118円、支出合計128,614円。 返還額71,386円、執行率 94.05%。 総司会6人、末則明、杉谷達次、平本英二、岡富雄、伊藤克也、加村博士。政務活動費交付額180万円、資料作成費ゼロ、資料購入費ゼロ、研修会議費14万円、活動旅費157万7340円、事務費64,436円、支出合計178万1776円、返還額18,224円、執行率 98.99%。 市政会3人、正田洋一、岡本淳翔、梅本秀明。政務活動費交付額90万円、資料作成費ゼロ、資料購入費55,080円、研修会議費3万円、活動旅費39,710円、事務費864円、支出合計483,354円、返還額416,646円、執行率 53.71%。 日本共産党1人、寺田元子。政務活動費交付額30万円、資料作成費ゼロ、資料購入費97,724円、研修会議費ゼロ、活動旅費ゼロ、事務費47,000円、支出合計137,731円、返還額162,269円、執行率 45.91%。 是々非々の会1人、安藤志保。政務活動費交付額30万円、資料作成費ゼロ、資料購入費ゼロ、研修会議費49,500円、活動費43,840円、事務費ゼロ、支出合計93,340円、返還額206,660円、執行率 31.11%。 合計政務活動費交付額780万円、資料作成費ゼロ、資料購入費442,413円、研修会議費751,350円、活動旅費468,866円、事務費213,723円、支出合計6,095,652円、返還額1,704,348円、執行率 78.15%。 表終わり。研修委員のつぶやき。この度の豪雨で被災された皆様におきましては、心よりお見舞いを申し上げます。復興には長い時間と労力が必要ですが、議会といたしましても、全力で対応してまいります。また、個々の議員も地域の一員として、また市民の代表として復興に寄与してまいりますので、お気軽に声をおかけください。広報部会員一同。議会広報部会員、萩由美子、平本英二、木村久人、杉谷達次、宮垣秀政、 安藤志保、小玉慶三、亀山博道、正平智春、岡本淳翔、文野辰巳。市議会だよりは市役所1階ロビー、各支所、サンシープラザ、中央公民館、各地の小店でも配布しております。三原市議会広報広聴委員会、三原市館町 2-5-2、電話 676137、ファックス 634545。我が町に望む夢、三原の未来を担う子どもたちの声を紹介します。連載第34回、三原市立中野町小学校6年、宮本里奈。中野町小の三愛。私が通っている中野町小学校では、三愛を目標に頑張っています。三愛とは、学び愛、思い愛、高め愛の三つの愛で、三愛です。この三愛を、例えば、授業の場面で考えてみると、自分の意見を友達に伝えたり、友達の意見から考えを深めたりして学び合う。発表している人も、聞いている人も、相手のことを大切にし、しっかり聞いたり発表したりし思い合う。そしてクラス全員で声を掛け合ったり協力し合ったり励まし合ったりすることで高め合っていくということです。私はこの三愛はどんなことに対しても本気で向き合うために大切なことだと思っています。私たち6年生は今年の運動会に組体操をしました。最高学年として最高の姿を見せられるよう、6年生全員で一つの技ができるまで何度も何度も練習をしました。その時も三愛が自然にできていたと思います。なかなか思い通りに技ができない人には、うまくできている人が教え、学び合いながら技を完成させました。ピラミッドなどの技では、上に乗る人は下で台になっている人に感謝し、下の台になっている人は上に乗っている人が安心できるように支え、互いに思い合っていました。そして本気で練習し高め合ったからこそ、小学校最後の運動会で、今まで私たちを支えてくれた先生方、保護者や地域の方々に最高の姿を見せることができました。こんな素敵な三愛をこれからも大切にし、残りの小学校生活がもっと素敵なものになるように、仲間と共に最高の姿を目指して頑張っていきたいです。写真は、運動会で組体操をしている児童たちの様子です。三原市立津波小学校6年、赤谷奈々香。伝統を引き継いで。私が通っている津波小学校は、全校児童94人と小さな学校です。そのため、運動会や学習発表会などでは、低学年、中学年、高学年ごとに、2学年合同で演技を行っています。その中で、5年生、6年生が一生懸命取り組んでいるのが、津波っ子太鼓です。津波っ子太鼓は、締め太鼓で拍を取り、そのリズムに乗ってたくさんの胴太鼓で演奏します。5年生と6年生に分かれて違うリズムを演奏すると、違うリズム同士が響き合ってとてもかっこいいです。津波っ子太鼓は昔から行われていて、 毎年3学期に6年生が4年生に引き継ぐという形で伝統が守られてきました。難しいところがあると6年生が下級生を引っ張って声を掛け合って練習に励んでいます。年に数回太鼓奏者の先生が太鼓を打つ時の姿勢やポイントを指導に来てくださり、私たちはより練習に力が入ります。昨年度の学習発表会では、迫力がある素晴らしい演奏だったと、たくさんの方々に褒めてもらいました。いつも厳しく指導してくださった先生にも褒めてもらえてとても嬉しく、自分に自信を持てたことを今でもよく覚えています。また、みんなで力を合わせて、必死にやってきてよかったと思うことができました。津波っ子太鼓は津波小学校の伝統です。これからもこの伝統を引き継ぎ、より多くの人に津波っ子太鼓を知ってもらいたい、そう思います。写真は在校生の前で津波っ子太鼓を演奏している5年生、6年生たちです。今日で三原市議会だより、平成30-2018年8月1日発行、ボリューム53を終わります。朗読編集は、朗読録音グループ声の友でした。